旅行中、機内で見た映画、配信ドラマの話をしたいと思います。まずはタイトルコールから。今夜も始めたいと思います。最終便に間に合った0時ちょい前のゲー。皆さんこんばんは、ホトです。最終便にやっと間に合ったゲーが日付が変わるちょっと前、今日という日に家にたどり着き収録しているラジオです。2月の前半、海外に逃亡しておりました。飛行機片道14時間くらい、往復28時間。寝てもいましたが、起きている間はやることもないので映画などを見ていました。まあ、そんな中、見た映画やドラマの感想をお話ししたいと思います。アマプラ等の動画配信で見れるものもありますので、よければ聞いてください。僕は学生時代、映画が大好きで、日本で公開されるありとあらゆる海外映画を見ていました。映画を見る確かな目も、映画を批評できる知識もありません。内容の不正確さはご了承ください。そして、解釈の違いは楽しんでいただければと思います。さらにネタバレありで話しますので、映画をご覧になる予定の方はぜひ見た後に聞いていただければと思います。まずは旅行の飛行機の中で見たミセス・ハリス・パリへ行く、アマプラでも見れる作品です。アマプラ掲載のストーリーから。夫を戦争で亡くした家政婦のハリス、彼女はクリスチャン・ディオールのドレスの美しさに魅せられてパリへ向かう。しかしディオール本店の威圧的なマネージャーから追い出されそうになるが、ハリスは夢を諦めきれない。ハリスの冒険は周りの人たちを巻き込んで素敵な奇跡を起こす。以前から興味があったんですが、少ない休みの日に時間をかけて見るほどか。ストーリーを読む限り、そして本家ディオールが衣装や当時のメゾンの様子を再現すべく全面協力したとなれば、ハッピーエンドは間違いない。となると、意外性のあるストーリーというよりは、お決まりの展開かと思っていたのです。さらにキュートなおばさんって映画内の主役としては個性が弱すぎるようにも思うんです。キュートなおばさん役はイギリスでは実力派の役者さんではあるようですが、日本では知られていない。キュートなおばさんが周りを巻き込んでハッピーエンドに向かう話って決して珍しくない。フライトナンバー99でお話ししたステージマザーも同じように、主役のキュートな女性が周りを巻き込み、周囲の人たちの人生も変えていく。ステージマザーはいい映画でしたが、手垢のついた設定、こすられまくった登場人物、外れの可能性もある作品ではと疑っていました。でも、飛行機の中で目的地まで時間はたっぷりある、見てみるかとなったのです。もちろんハッピーエンドに向けてお話は進みますが、しっかり視聴者を飽きさせない展開が待っています。主役ミセス・ハリスはとってもキュート。お話としては彼女の周りで起こる様々な奇跡に、そんなうまいこといくかいなと突っ込みたくなる場面はたくさんありますが、そんな奇跡を起こせそうな素敵な女性に描かれています。そしてストーリーがハッピーエンドになるまで、彼女はありとあらゆる場面で壁にぶつかります。一難去ってまた一難がずーっと続きます。 それはロンドンからパリに向かう前、旅費やドレス代を捻出しようとするとき、パリ・ディオールのメゾンの前で門前払いに遭うとき、オートクチュールのショーで気に入ったドレスを見つけたにもかかわらず、そのドレスは売れないと言われたとき、そして彼女が言われる悲しすぎるセリフ、あなたにはこのドレスを着ていく場所がないでしょう。ロンドンで屋敷をめぐり家政婦として働く彼女にとって、デコルテを大きく開けたドレスを着る機会はもちろんなく、彼女は迷いを覚えるのです。そしてやっとの思いで仕立ててもらったドレスを購入し、イギリスに戻った途端、彼女の半地下の小さな家に駆け込んできたのは、仕事で通う家の駆け出しの女優。大切なプロデューサーとのディナーに着ていくはずだったドレスが汚れてしまい、と彼女に訴える。ミセス・ハリスがディオールで買ったドレスは500ポンド。今の価値で約300万円から400万円。高価なドレスを着る機会がない自分より、ドレスのためにも若い駆け出し女優に貸した方がいいのではないかと判断した彼女は、ドレスを女優に貸してしまう。そうなるよね。彼女なら貸すよね。貸さないと映画として話が進まないよね。まあ僕なら貸さないな、なんて思いながら。そしてドレスを着てレストランに向かった女優、ハプニングが起きてしまい、大切なドレスが。マジでか、としっかりお話に引き込まれながら、でもやっぱりハッピーエンドへと話が展開していきます。よかったよかった。素敵な映画でした。とだけ言っておきましょう。次に話すのは And Just Like That、 言わずと知れたセックス&ダスティの続編を描いたテレビシリーズ。機内では第2シーズンのみが鑑賞可能だったので、ファーストシーズンを全く知らずに見ました。まあ散々使い回された感想ではありますが、僕の感想もオリジナルのシリーズにはやはり勝てないですね。まあ僕は人種や性別、性的少数者への配慮が見えすぎると、いろんなところで聞いた感想の部分にはあんまり引っかからず、ニューヨークのような様々なルーツを持つ人たち、様々な性別の人たちが自分らしく住む都会ならあり得るだろうと思ったので。場所は違いますが、今回行ったロンドンでは、遠い島国に住む僕が想像していた以上に多民族の街だったので、まあニューヨークならなおさらそうであろうし、まあ行ったことないんですけども、実際は知りませんが、今の大都会ニューヨークを描くならそのくらいは当たり前なのかなって感想でした。まあでもやっぱりサマンサが出ていないのは残念すぎますよね。さらにサマンサがいつ戻ってきてもいいように、サマンサと同じようなキャラクターを作ることはできない。まあそのせいか、サマンサがいなくなって開いた穴が余計に目立った気がします。サマンサが抜けたせいか、4人が日曜の朝にブランチをしながらめちゃくちゃ話す場面ももちろんなくて、やっぱりセックス&ダスティの最大の魅力って、主役の4人がブランチをするシーンに詰まっていると僕は思うんです。でも今回僕が見たエピソードでは、登場人物たちがみんなで集合するシーンもなかったように思います。現実世界で初老に足を突っ込みかけて、子供や旦那がいる身で全員大集合ってわけにはなかなかいかないでしょうが、残念でならないです。そのせいもあってなのか、 And Just Like That の第一シーズンを見ていないせいか、それぞれのキャラクター、それも追加になったキャラクターの個性みたいなものも分からず、その結果感情移入もそれほどできるわけでもなく、お話にのめり込めないのでした。すごく見たかったシリーズなだけに残念でした。さらに 全員が経済的に裕福な設定すぎて、そこも残念な気がします。裕福な流れは初期のテレビシリーズからあったし、映画ではさらにみんなが成功していてリッチすぎる設定だったし、それを引き継ぐ形だからしょうがない部分ももちろんあるんですが、まあ、特に映画ではテレビシリーズよりもスケールを大きくする必要があるから、高級ブランドの力やメキシコの高級リゾート、中東アブダビのゴージャスすぎる世界観とか必要になるのはわかるんですが、裕福さ、ゴージャスさは羨ましくはありますが、感情移入どころか共感なんて全然できないですよね。テレビシリーズの序盤だとお金がなくて靴が買えないとか、お店でクレジットカードを真っ二つにハサミで切られたりだとかあったのに、まあしょうがないですかね。気づきを一つ、タイトルがなぜ And Just Like That になったのか全然知らなかったんですが、皆さんご存知でしたか？見た方ならご存知だし、今更何言ってんのってくらいの話かもしれませんが、機内で散々映画を見て見るものがなくなったので、まあ正確には見たいものがなくなったので、セックス・アンド・ザ・シティの映画シリーズを見たんですが、日本語の吹き替えが聞き馴染んだ声優さんの吹き替えではなく、超絶下手くそ、めっちゃ棒読み。まあおそらく機内搭載される映画はコンテンツの会社に航空会社が丸投げしていて、まあ、予算の関係でなるべく安いコンテンツを搭載するよう航空会社から言われてるんだと想像するんですが、まあ、そのため日本で上映されているものとは違う映像が搭載されていて、安い声優と安い吹き替えの演出家が担当したようで、セリフ一つ一つが不快に耳についてしょうがない状態でした。まあそのため映画版は何度も見たことがあるし、ストーリーは知っているので英語でもいいかと吹き替えなしの英語版で見ていました。さらになぜか日本語の字幕の選択もありませんでした。ここでも経費が削減されたものが搭載されているんだと思うんですが、英語版の映画セックス・アンド・ザ・シティを見ていると、なんと何度も And Just Like That とナレーションのキャリーが言うのです。この話ってキャリーが書くコラムをキャリーが読む形で話が進み、それがナレーションとなり映像を説明していく、キャリーの説明ナレーションがよく入りますよね。そして場面が変わるときにキャリーがよく And Just Like That というのです。なるほど、そういうことかとオリジナル音声で見ていて気づいたのです。こんなことがあって、こんなことになって、キャリーが And Just Like That って言って次のシーンにつながる。 Google 翻訳先生が直訳すると And Just Like That はそしてそのままとなるようですが、場面の切り替えなんかでよく出てくる言葉だったんですね。第一シーズンから映画、そして最新テレビシリーズに続くのにいいタイトルですよね。この作品は当時の日本語吹き替え版もめっちゃ優秀だと思うんですが、オリジナル音声版でも新たな気づきがありました。3作品目は映画版のミステリーという流れ。菅田将暉主演で同名の連続ドラマが放送され、それの劇場版。ドラマは放送当時には見ておらず、ごめんなさい、菅田将暉がそんなに好きな俳優さんではないのです。僕の家にまだテレビがあった頃、目覚ましテレビの目覚ましじゃんけんに菅田将暉が出ていました。目覚ましじゃんけんって今もやってるんですかね。テレビの中で俳優さんやタレントさん、アナウンサーがじゃんけんをして、 視聴者は地デジの双方向のデータ通信を使って俳優さんに勝てるグーチョキパーのボタンを押して勝ってポイントが貯まると抽選でグッズやスポンサーの商品が当たるコーナー。コーナーには新作ドラマや映画の宣伝、番宣のコメント撮りのついでにじゃんけんをさせられているであろうタレントさんが出ているんですが、そこに菅田将暉が出ていて、その表情も死んでるし、目線もカメラと合っていないし、声も全然張ってなくてボソボソ言う感じ。やる気のなさなのか、過度なスケジュールで疲れ切っていたのか、そんなんやったら出るなよ、事務所も止めろよ、目覚まし側も出すなよ、ドラマに出て映画に出て CM 出て歌出して、てか働きすぎじゃね、心を閉ざして朝一のテレビ出るくらいなら出るなよ、なんて素人感想を持ったじゃんけんの話は置いておいて、映画の話、ドラマは後追いで TVer で数話見たんですが、変わり者の大学生が事件に巻き込まれ事件を解決していくストーリー。中でもスカッとするのが、菅田将暉演じる久能整が他の登場人物に説教をする場面でも、久能は説教をしているつもりはなく理路整然と正論を話している。空気の読めない変わり者の久能が周囲に翻弄されながらでも正論をぶちかまして事件を解決していく、その爽快感が面白いドラマでした。子供ができて妻が変わってしまった、今までの妻とは違うと不満を言う刑事に、放っておくと死んでしまう生き物を授かった人は変わって当たり前、変わっていない夫であるあなたが悪い、新婚時代とは立場が違うんですという苦悩。まあこんなセリフがたくさんあるのがこのドラマの魅力。そして映画の話、出演者がめちゃ豪華、柴咲コウ、滝藤健一、松坂慶子、鈴木保奈美、町田啓太、永山瑛太、伊藤沙莉、松下洸平、結果的に少ししか出てこない役や事件に全然絡んでいない役の人たちもいたけど、出演者のギャラだけでも金かかってるし期待度が上がりますよね。この映画の僕の評価は面白くない。滑り出しはめっちゃいいのです。広島の旧家の相続争い、病死した当主と残された屋敷、四つの開かずの蔵、歴代の相続争いの周囲で起こる不可解な死亡事故、そこに巻き込まれた女子高生が苦悩に助けを求める、犬神家の人々のような相続争いと謎解き、そして命を狙われる苦悩。スタートダッシュは良かったのに、一つずつ謎が解けていくにつれ、え、なんで、その設定無理がないが連発。12体ある日本人形のうち一つはある少女が持って逃げた、まあそこはわかります。残った11体のうちなんで一つだけとりあえず少女の末裔に返したん、なぜ一つだけ、返すんやったら全部返せよ。旧家の家に伝わる高価な陶磁器をそんな簡単にコピー贋作を作ることができるん、そんな簡単なことじゃなくない、一族の中で天然パーマの特徴を受け継いだ者が不可解に死んでいく、そして代々その死を請け負っている人がいるって、いや旧家を乗っ取る話もそんなことあるって感じだし、乗っ取った事実がバレることを歴代の当主は恐れ家族を殺めていた、いやいや設定に無理がありすぎるやろ、まあ、もしかするとコミック漫画ならばぶっ飛んだ設定も絵の中の話として納得がいったかもしれませんが、現代の設定で人気の俳優が演じると没入感が少なかった。往年の謎解きドラマ金田一少年の事件簿、こちらもコミックを実写化した人気のドラマ、僕は初代の堂本剛友坂理恵バージョンを見ていましたが、コミックからの無理な設定もびっくりするような話の展開も意外に受け入れることができた。それは演出にあったように思います。 金田一はじめの決め台詞やコミカルすぎてないって思わせるセリフ、さらに日常では決してありえないライティングやドラマチックすぎるカメラワーク、そのあたりがコミックと実写の隙間を埋めてくれているように感じていました。それは何度もリメイクされている犬神家の人々にも言えることで、戦後の時代設定だったり、怖すぎる有名すぎる各演出、湖から足だけ出した死体、菊人形の首から上が生首、そしてスケキヨの仮面、すべてがぶっ飛んだ設定やストーリー展開に観客を引き込む力になっていると思うんですが、今回の映画ミステリーという流れにはそれが全くなかったと僕は思うのです。親族同士が憎み合うこともなく、互いを疑うこともなく、まあ当初はあるんですけども、過剰な演出もいい意味でのそんなわけないやんみたいな楽しさを増幅させる観客のツッコミを入れる隙間もなく、俳優の無駄遣い、さらにいい役者さんは事件への絡みが薄いのに対して、若手の頑張ったはるねって役者さんが結果的に事件に絡んでくる、まあいろんなことがいろんな方向から面白くない映画を完成すべく足を引っ張っている気がします。ドラマが良かっただけに残念すぎます。まあでもネットで調べてみると映画自体の評価は各ページ悪くないので、まあ僕の感覚がおかしいのかもしれないですね。わろとけわろとけ。Google ホームへのお便りや X、Twitter、インスタのフォローやコメントをお願いします。コメントにはハッシュタグ最終便ゲーをつけていただければ見つけやすいです。リンクツリーの中から飛んでください。おすすめの映画もぜひ教えてください。今夜はこのあたりでおやすみなさい。